おはようございます。今日はエレミアの7章から一緒に学んでいきます。まあエレミアをずっと学んでいますけど、まあパターンとしては同じです。神が悔い改めを進めるんだけど、それに聞き従わない、ユダの人たち、まあ、もちろん自分自身にも、重ねることはできますし、痛いところではあるんですが、でもそこには必ず恵みがあって、新約でいう福音があって、良い知らせが、で現代に生きる私たちにとっても、このエレミアを学ぶってことは神の恵みを知る機会にもなるし、また毎日私たちに語りかけてくださっているその神の、憐れみというか福音をもう一度その受け取る機会にもなるなと思います。で今日はこの7章を通して、そのイエス・キリストを信じるということ、基本の木の字であるこの服を着るときの第一ボタンについて、みんなで学んでいきたいというふうに思っています。まあそれが何を指すのかというのは、また後で一緒に学んで、説明しながら学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もこうやって私たちをここに集めてくださって、あなたが私たちに与えてくださっている御言葉を共に学ぶ機会が与えられていること、ありがとうございます。どうぞこれからの時、あなたが導いて私たちに理解を与えてください。この7章で、エレミアの7章で語られていることがどういうことなのか、頭で理解することができますように。それだけではなくて、私たちの本当に心に聖霊が語りかけてくださるその声に耳を傾けて、腹でも理解することができますように。なるほどって、毎日の生活の中にその真理を、学んだことを持ち帰ることができるほどに、どうぞ、理解を私たちにお与えください。お願いします。御言葉を分かち合う私を、今日もあなたが助けてください。憐れんで力を与えて、知恵を与えて、語るべき言葉を私に与えてください。お願いします。そしてみんなと共にあなたの言葉に耳を傾け、思いを向けていくことができるように、これからのひととき、あなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの7章、まず1節と2節を読みします。主からエレミアにあった御言葉はこうである。主の家の門に立ち、そこでこの言葉を叫んで言え。主を礼拝するためにこの門に入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。でまずその神がエレミアを通して、ユダのすべての人たちに語っているんですけど、その人たちがどういう人たちかというと、この2節に書いてあるように、主を礼拝するために門をくぐる、つまりその神の宮に、神殿に、ユダの人たちは入っていってるわけですよ。だから素晴らしいことじゃないですか。神を礼拝するために神殿に行くっていうのはね。で、その人たちに神は語っています。だから礼拝するために集まってくる人たちに対して、神が何を言うのか、何をその言葉をかけてくださるのか、期待するじゃないですか。よく来たねって。でも神はユダの人たちにこう言いました。3節と4節。イスラエルの神、万軍の主はこうおっしゃられる。あなた方の行いと技を改めよう。そうすれば私はあなた方をこのところに住まわせよう。あなた方はこれは主の宮、主の宮、主の宮だと言っている偽りの言葉を信頼してはならない。神を礼拝するために神殿に来ているすべてのユダの人たちに対して、神が語った言葉は何かというと、あなた方の行いと技を改めよう。つまり、悔い改めなさいということを言ってます。よく来たねじゃなかったです。神を礼拝するために神殿に登っているこの人たちに対して、悔い改めなさいというふうに進めています。また、これは主の宮だって、これはその神殿だって、私たちはこの神殿にいるって、そう言っている人たち。で、彼らはその神殿に登ること、神を礼拝するというその時間を持つこと、その行いをすること、それを自分たちの正しさとしてたんですよ。自分たちの義としてました。上辺や形だけの礼拝や生贄や祈りというのが、またその宗教活動が彼らの正しさの 基礎となるものだったんですよ。私は主の宮に登っている。だから私は大丈夫。私は神に対して祈っている。だから私は大丈夫。私は神に対して生贄を捧げている。だから私は大丈夫。しかし神はこの言葉を偽りだというふうに言いました。もしユダの人たちがこれは主の宮だって、私はこれから主の前に出て行って、神がおられるところに出て行って神を礼拝するというのであれば本当に、それにふさわしく行動するはずです。神は上辺を見るんではなくて心を見る方だから、もしこれは主の宮だって神の前に出ていくのであれば、自分の心がどういう状態なのか、それを整えるはずだって。言葉や上辺だけで、また義務感や罪悪感から、やらないといけない、やるべきだ。もしくは罪悪感、罪責感、あの人たちがやってるのに、他の人たちがやってるのに、自分は何もしてない。だから私も何かやらなければならない。そのような義務感や罪悪感からの行いというのは、神の目には偽りと映るんですよ。マタイの7章、20節から23節。マタイの7章の20節から23節。こういうわけであなた方は、身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって、主よ主よという者が皆、天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。行いがどんなにあっても、そこに心が伴っていなければ、神はそれを偽りと見ます。身というのは、御霊の身です。御霊の身というのは、愛です。愛の先頭バッターは、喜びです。私のうちに、神に応答する喜びがなければ、それは身ではありません。不法をなす者どもって、不法というのは、行わないということです。法がないということです。法は何かというと、法律、立法というのは何かというと、愛するということです。だから、不法をなす者というのは、愛さない者たちです。愛のない者たち。神に対する愛、お互いに対する愛のない者たち。だから、愛がなかった、神に対する愛がなくても、お互いに対する愛がなくても、形はどうでもできます。上辺だけでは、自分自身が、また周りの人たちが素晴らしいクリスチャンのように見えたりします。でも神は上辺を見ているのではなくて、私たちの心を見ておられます。私の小学生、中学生だった頃の、教会生活というのは、偽りに満ちてました。私はイエス・キリストのことを知ってるつもりだったし、教会にも行ってたんだけど、私の心っていうのはそこにありませんでした。本当に信じたのはそれからさらに後です。20とか21の時です。だから形だけ、上辺だけはあったんだけども、そしておそらく私のことをその教会に行ってる牧師の息子のいい子みたいな、そんな感じで見られてたかもしれないけど、上辺だけです。すいません、騙して。その時に私の一生が終わってたら大変なことになってました。しようしようって、私は一生懸命に教会に行きましたって、しようしようって、私はあの日曜日みんなと遊ばずあなたの前に出てたじゃないですかって、しようしようって、ご飯の前には祈りましたよね、しようしようって、神が見ておられるのは私の心なんです。何をしたかじゃないんですよ。だから何かできるとかできないとか、そんなの本当関係ないんですよ。ただ私が、神が本当に私のことを愛しておられるということを知って、その愛を信じて、そこに喜んでいて、そこに感謝している、その心を神は見られるんですよ。ユダの人たちは、 神殿に行ってはいたんだけども、そこに心がなかったんですよ。神を愛するっていう心が。上辺しかなかったんですよ。だから神は、これは死の、この死の宮、死の宮、死の宮というような言葉というのは偽りだって。実際にユダの人たちは、教会って言ってる。神殿に行ってたんだけども、その人たちがどのような状態だったかというのは5節と6節に書いてあります。もし本当にあなた方が行いと、わざと改め、あなた方の間で抗議を行い、在留国人、みなしご、やもめを虐げず、罪のない者の血をこのところで流さず、他の神々に従って自分の身に災いを招くようなことをしなければって。彼らしてたんですよ。抗議、その正しさが、正しいことが行われていなかったんですよ。つまり、社会的な弱者を虐げてたんですよ。食い物にしてたんですよ。彼らから物とかお金とか労働力とかを巻き取ってたわけですよ。罪のない者の血を流して他の神々に従っていたんですよ。到底神の約束を受け取れるような状態ではなかったんですよ。もしかすると上辺だけは神殿に登っていて、生贄を捧げていて、それっぽいことをしてたかもしれません。上辺は何とでもなるんですよ。7節。私はこのところ、私があなた方の先祖に与えたこの地に、とこしえからとこしえまであなた方を住まわせようって。もし悔い改めるんであれば、行いを、その技を本当に悔いて改めるんであれば、そしたら私はこの、あなた方に与えたこの地に住まわせるって。しかも、とこしえからとこしえまでにって。彼らはエルサレムに住んでました。だからエルサレムから、バビロン捕囚される必要はないって。追い出される必要もないって。ただ、あなたがその心を私に向けさえすればって。とこしえからとこしえまでですから。黙示録を学んでると、そのイエス・キリストが戻ってこられて千年間治めて、その後に神がその天も地も全部をその新しく創造して、この地球ではもうこういうこの世界ではなくなって、新しい天と地を創造して、そして天から新しいエルサレムが降ってくるって。そこに、それが私たちが言う天国なんですけど、そこに住むようになるって。だからエルサレムに住んでる人たちに対して、この地上だけじゃなくて、とこしえからとこしえに永遠にわたって、この都にあなた方を住まわせるというふうに約束したんですよ。ただ、心さえ神に向けて、その行いに、その技に、神に対する愛とか、その真実とか、それがないということを認めて、悔い改めるんであればです。そしたら、とこしえからとこしえまでにって、その約束を与えました。8節から11節。なんとあなた方は役にも立たない偽りの言葉に頼っている。しかもあなた方は盗み、殺し、貫通し、偽って誓い、バールのために生贄を焼き、あなた方の知らなかった他の神々に従っている。それなのに、あなた方は私の名が付けられているこの家の私の前にやってきて立ち、私たちは救われているという。それはこのようなすべての意味嫌うべきことをするためか。私の名が付けられているこの家は、あなた方の目には強盗の巣と見えたのか。そうだ、私にもそう見えていた。主の御言葉。ユダの人々が信頼する役にも立たない偽りの言葉というのは何かというと、実説にある私たちは救われているということです。なぜなら、彼らの行いには、神殿に登るとか、生贄を捧げるとか、宗教的に身を清めるとか、彼らの行いには身がないからです。身というのは神に対する愛です。お互いに対する愛です。そのことに、その喜ぶその喜びです。彼らの行いに愛がないどころか、喜びがないどころか、盗み、殺し、貫通、偽りの誓い、バールのための生贄、外国の神々への従順があったんですよ。だ自分の行いを、悪いということを認めずに、自分がその習慣的に犯しているこの罪を悪いということを認めずに、いくら神の前に立ったとしても、そこには救いがないってことです。救いは、私たちの罪が許されるってとこから始まるんですよ。そこに救いがあるんですよ。何から救われるかというと、罪から救われるんですよ。罪のゆえに受けないといけない罰から免れて救われるんですよ。 だから自分の行いに、その習慣的に行っているこの罪を神の前に持ってって許してもらうというのがスタートなんですよ。ユダの人々はこのような身がないどころか罪にまみれている状態で神殿に立って、私は救われているというふうに言ってたんですよ。だから私たちは救われているというその言葉は偽りだって、何の役にも立たないって。その言葉は神殿が強盗の巣のようになってしまっているって。本来忌み嫌うべきこと、本来自分のその生活の中から、生活の中でこんなことをやってはいけないって、本当にその神が喜ばないって。これは神が願っていることじゃないって。で、忌み嫌ってそれをその排除すべきなのに。その忌み嫌うべきことが神殿の中でまかり通ってしまうって。だから、上辺だけの偽りの宗教を慕う人たちが集まると、強盗の巣になるんですよ、そこは。それが神殿だろうと教会だろうとです。だから私たちも気をつける必要があります。何を求めているのかって。でそうやってこうやって毎度毎度、聖書を学んでいると痛いんですよ。私自身が、私はどのようなそのつもりで、どのような心構えでその礼拝と言われる神を礼拝するこのところに来ているのかって、日曜日だからかって。そうやってその光が当てられるんですよ。神はそれを明らかにして、いぶし出して、私たちをへこまして、私たちに罰を下すためにこれを言ってるんじゃないんですよ。その行いを、その技から、この改めなさいって。神は私たちに正しい行いを与えてくださる、プレゼントとして与えてくださる、その約束もくださってるし、その方法もイエス・キリストの命によって与えてくださってるんですよ。だから私のもとに戻ってきなさいって、ホート息子のそのお父さんのように、その両手を広げて待っててくださるわけじゃないですか。それにどう私たちが応答するかですよ。でも全然その自分の罪も認めないで、自分のその悪い習慣を改めることもしないで、それでも私はその神を信じてますって。イエス・キリストの御名によって祈ることができ、祈りますって。私がそうでしたよ。私が強盗の一人でしたよ。自分の習慣的な罪をその認めることもしないし、悔い改めようともしないし、本当に改めようともしないのに、教会には行ってたりするんですよ。神との関係も、友達との関係も、親との関係もぐちゃぐちゃなのに、それを悪いと認めないで、とにかく形だけでは言ってるんですよ。そして自分は救われてるかもしれないという、そのかすかな、その願いというか、希望に自分のすべてを、自分の命をかけてるんですよ。危なかった。本当にそこから私を救い出してくださった神を褒めたたえますよ。イエス・キリストはマタイの21章22節と13節でこう言いました。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。イエス・キリストはこのエレミア書も知っているはずだからね、大体こう言ってるんですよ。で、そこには、その本来神を礼拝するために人々が来て、誰でも、どこからでも、どのようなその、背景を持った裕福な人だろうと、貧しい人だろうと、力のあるものだろうと、ないものだろうと、神の前に出ていけるように、神はその神殿の門を開いていたのに、彼らはそこで商売を始めたんですよ。神殿で生贄を捧げるためには、そのためには神殿で売っている神殿公式の動物を買わなければいけないって。その動物を買うためには神殿公式の神殿で使われているお金じゃないとダメだって。だから両替が必要だし、で、その両替するためにマージンが取られるわけじゃないですか。神殿の100円にするためにこちらは200円払わないといけなかったりするんですよ。本当は自分の飼っている羊を連れてきてもいいのに、でもその神殿の公式の羊を買わないといけないんですよ。そこでまたお金が取られるんですよ。そうするとどうなるかというと、貧しい人たちが神のもとに行けないんですよ。だからイエス・キリストはここで神に 行こうとする神に近づこうとする人たちを妨げる人たちを強盗と呼んだんですよ。忌み嫌うべきことがまかり通っている。そのような状態だったわけですよ。神殿は、神の家は祈りの家と呼ばれるって。祈りというのは、神との健全な関係が築かれていることが大前提です。自分の罪に気がついていて、その罪を悔いて、改めようとしているその追求している姿勢が必要です。姿勢というかその状態であることが。自分の罪を罪とも認めないで、ただ神にお願いしますねって言ってるのは、それは意味のない状態です。なぜかというと、私たち学びましたけども、イザヤの59章、1節と2節。見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだって。自分が悪いってことを知っているのにもかかわらず、それを認めないでいると、神との間に仕切りができます。罪が壁となるんですよ。その状態で私がどれだけ神に叫んでも、その叫びは届きません。唯一、どのような状態でも仕切りがどんなにあったとしても、神の前に届く祈りはあります。それは、自分の罪を認め、神の恵みとイエス・キリストに対する信仰、イエス・キリストが十字架で私の罪のために死んでくださったって。その罪の上に受けないといけなかった罰を全部受けてくださったって。だから多くの苦しみを受けて十字架で血を流して死んでくださったって。そしてイエス・キリストは死なれて三日の後に蘇られたって。キリストは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたって。イエス・キリストが蘇ったってことは、神がイエス・キリストをその受け取ったってことですよ。生贄として。だからイエス・キリストがその受け取られたということは、私たちの罪がそれを信じたら許されるということなんです。だからキリストが復活したことを信じるということは、私たちが義と認められるということを信じることでもあるんですよ。そしてどのような罪でもイエス・キリストの御名によって、イエス・キリストが成し遂げてくださった、十字架で成し遂げてくださった技によって許されるという、それを信じるんですよ。それが福音ですよ。福音を信じるんですよ。福音を信じて、神の前に罪のを認めて、罪の許しを求めるんであれば、その祈りは、どこからでも、どのような人のものでも、神に届きます。でも自分の罪を悔いても、改めようともしないのに、神にどんなに祈ったとしても、それは、その祈りは届きません。だから神との健全な関係というのは、まず自分の罪を認めて、神に許してもらうってところから始まるんですよ。罪が許されたのであれば、このような私があなたの前に出ていけることを心から感謝しますって。そうやって出て行っていいわけですよ。自分の罪を悔い改めようともしない人々が、神の家に寄ってたかると、そこは強盗の巣になります。そんなのは嫌です。祈りは、また神との関係は、自分の罪を認め、キリストの贖いを信じて、許しを求めるところから始まります。ここがスタートです。何度もリスタートする、もう一度再スタートする必要があるときが来ます。だから何度も何度もイエス・キリストの十字架を思い出して、イエス・キリストが蘇られたことを思い出して、イエス・キリストによって私の罪は許されるということを思い出して、この福音を思い出して、神の前に出ていくことは必要です。祈りというのは、そもそも自分の願いではなくて、神の願いが自分を通して実現するためのものです。自分のしてほしいこと、神に対してしてほしいこと、神にこれやってほしいな、こうやってくれるといいのにな。で、それを神に願って、拝み倒すものじゃないです。学校でも、短冊に願いを書きましたけど。それぞれ自分が、欲しいものとか、なりたいものとか、それを書きますよ。それが悪いわけじゃないんですけど。でも究極的には、神が 私に対して願っておられること、救いを達成することや、私がその愛の実をたくさん結ぶことや、神に応答して、その私が寛容になったり、親切になったり、善意を持って人と接するようになったり、自分が自制するようになったり、相手の成長のために使えるようになったり、そうやってその毎日の生活の中で神との関係にその落ち着いていて、平安でいて、喜んでいて、そして永遠にわたって神と愛し合う関係の中に入るということこそが、神が私たちに願っていることですよ。そのためにイエス・キリストを与えたんですよ。私がかっこいい車に乗るためのものじゃないし、私が有名になるためのものでもないし、私がなんか裕福になるためのものでもない。そのためにイエス・キリストを十字架にかけたわけじゃないですよ。神が私に本当に願っていることは、私が罪から許されて、罰から免れて、永遠に神と愛し合う素晴らしいその関係の中にとどまることを願って、神はイエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。そのことを願うんだったら、その過程の中で私がお金持ちになる必要があったら億万長者でもなれますよ。そりゃそうですよ。天国の道は全部金でできてるから、ちょっと一つまみ私にくれるだけでいいじゃないですか。お金とか物とか関係ないんですよ、神にとって。何の問題もないんですよ。私が永遠の神とのその関係の中に入るために必要であれば何でも与えてくださいますよ。祈りっていうのはそういうもんなんですよ。神が願っておられることが私を通して実現するようになるためのものです。でも、神が何を願っているかわからない時があります。その時には見当違いでもいいから、神の前にそのどうしたらいいでしょうかって。願ってみることはいいことですよ。これを願ってるんだけど、私にこれが必要だと思ってますが、どうなんでしょうって。与えてくださいって祈り続けることは別に間違ってないですよ。旧約聖書にハンナという人が出てきます。彼女はその息子を求めてたんですよ。息子を与えてくださいって。なんで願ってたかというと、もう一人の、その自分の夫の夫にもう一人の、妻がいたんですよ。ペニンナっていう。で、ペニンナさんは多産だったんですよ。いっぱい子供がいたんですよ。でもハンナさんは子供がいなかったんですよ。苦しかったんですよ。なぜかというと、プレッシャーがあったんですよ。ペニンナからあんた子供いないのにねって。いつもそうやっていじめられてたんですよ。だからそこから自由になるために息子が欲しかったんですよ。自分がそこのプレッシャーから逃れるために息子が欲しかったんですよ。だから常に神の前に毎年毎年その神殿に登るたんびに息子を与えてくださいって祈ってたんですよ。でもある時に彼女の祈りが変わっていったんですよ。私はもう自分のために息子が欲しいと言いませんって。もしあなたが私にを通してその息子を与えてくださるのであれば、この息子の一生をあなたにお捧げしますって言ったんですよ。それで生まれてきたのがサムエルですよ。サムエル記がありますね。あのサムエルですよ。で、神はそのハンナにを通してそのサムエルを与えたかったんですよ。けど、ペニンナに対抗して、この、妻同士が、仁義なき戦いに勝つために与えたくないんですよ、神は。だから私たちが祈ってる中で、その神が聖霊を通して私たちの祈りを少しずつ軌道修正させてくださることはあります。だから今これが必要かなと思ったことは、キリストの皆によってその大胆に願っているといいですよ。神が何願ってるか分かんないから祈るのやめようとか、それは意味のないことです。もっと悪いことですよ。だって願わないことは、願わなかったら与えられないんだから。とにかく願ってみるんですよ。でもその祈り、願いのその根底にあるものは神との健全な関係です。もしかしたら見当違いのことを願ってるかもしれないし、もしかしたらそれ以前に神との正しい関係にないかもしれないですよ。聖霊がなんか深いところでこれは悪いことだって、これは改めないといけないことだって、そうやっておっしゃってることがあるんだったら、そこにまず向き合わないと。そして、神の前に出ていくんですよ。新約時代の今は、私たちが聖霊の宮であり、神殿であり、祈りの家と呼ばれるというふうに、新約聖書は言ってます。パウロはそう言ってます。だから私自身がまず、この福音に、神の恵みに、イエス・キリストの十字架に、復活に、罪の許しが与えられるというその福音に、立っているかどうか吟味していく必要がありますよ。何のために求めているのかって。神の愛に応答したいのかって。 12節と13節。それならさ、シロにあった私の住まい、先に私の名を住まわせたところへ行って、私の民、イスラエルの悪のために、そこで私がしたことを見よ。今、あなた方は、これらのことを皆行っている。主の見告げ。私があなた方に絶えず、しきりに語りかけたのに、あなた方は聞こうともせず、私が呼んだのに答えもしなかった。で、ユダの人々は反面教師から、つまり北イスラエルから学ばなかったんですよ。シロにあった、その私の住まいを見に行きなさいって。そして悟りなさいって。シロというところに何があったかというと、幕屋がありました。モーセを通して、その作らせた神の幕屋が。で、そこにその神の臨在があったんですよ、確かに。だけどそれも、跡形もなくなってしまったんですよ。なぜなら、北イスラエルの人たちが神に聞き従わなかったからです。だからこれは主の宮だって言って、私は神殿に登ってるって。で、神がそのご自分の宮を壊すはずがないって。だから私は救われていて安全だっていうふうに彼らは言ってたんですよ。形だけはそう言ってたけど。でもそしたら幕屋を見に行きなさいよって幕屋があったところに。そして知りなさいって。それが幕屋であろうと神殿だろうと神は厭わないんですよ。神が住んでおられるところは天だから。ユダの人々はこの滅ぼされてしまったイスラエルの人たちと変わらないって。神が絶えず、しかもしきりに語りかけたのに、聞こうともしなかったって。神が呼んだのに答えもしなかったって。無視するということは、私たち人間がお互いに対してもそうなんですけど、神に対してもそうなんですけど、無視するということは、私たちが人が成し得る最大の侮辱で、最大の暴力ですよ。何も、なんか、殴ったり、戦争したりするようなことが、暴力だけじゃないんですよ。人を無視するということは、最大の侮辱であり、暴力ですよ。その人の存在を消すんですよ。だから無視するということは、恐ろしいことですよ。神を無視するということは、神の善意も、愛も、恵みも、すべてを退けるってことですよ。信仰と行いというものがあります。By grace, through faith. 英語知らない人も、これぐらいは知っててほしい。これぐらいはというか、これは知って、覚えててほしいです。その言葉です。恵みの上に、by grace です。through faith, 信仰によってってことです。イエス・キリストを信じて正しいと認められる人たち、by grace, 恵みのゆえに、through faith, 信仰によってです。もう全世界でこれは言えます。by grace, through faith。エペソの2章の8節全般と9節です。あなた方は恵みのゆえに、by grace, 信仰によって、through faith, 救われたのです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちが神から正しいと認められるのは、罪が許されて罰が免れて救われたのは、恵みのゆえに信仰によるものです。ローマの4章の5節。何の働きもないものが、行いのないものが、不経験なもの。不経験というのは経験じゃないということです。経験というのは英語だと godly、神のようなということです。だから神のようでも何でもない人が、ものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が、その私のようなものでも、何の働きもないものなのに、イエス・キリストを信じたら正しいと認められるというその信仰が正しい、義とみなされるんだというふうに言っています。イエス・キリストが十字架にかけられたときに、両脇に二人の、一人ずつ、その二人の罪人が一緒に十字架にかけられました。一人の人は、この十字架にかけられている最中に、イエス・キリストの言動を見て、立ち振る舞いを見て、この方はただものじゃないって。この方こそメシアであり、この方こそ神の子だって信じたんですよ。十字架の上で。そしてイエス・キリストに言いました。主よって。あなたが御国の位につくときには、どうか私のことを思い出してください。そしたらイエス・キリストが何て言ったかというと、 あなたは今日私と共にパラダイスにいるって言ったんですよ。聖書にたくさんの人たちが出てきますが、たくさんの正しい人たちが出てきますが、彼らが実際に天国にいたかどうかっていうのは分かりません。天国に行ったら、ああ、ペテロがいたとか、ああ、ヨハネもいたとか、そりゃそうだよねって。そうなるんですよ。でも、私たちが天に行く前に、この人は絶対に天国に行ってるっていう人がいます。キリストの隣で十字架にかけられた人です。そして、そこでイエス・キリストを信じた人です。なぜなら、イエス・キリストご自身があなたは今日私と共にパラダイスにいるっておっしゃってるからです。他の誰がいなかったとしてもこの人は絶対にいるんですよ。この十字架にかけられてた人はどのような人かというと何の働きもない人ですよ。だってイエス・キリストを信じたの十字架の上ですもん。貼り付けになってるんですよ。そこでどんな奉仕するんですか。何もできないですよ。不経験なもの。彼は、その十字架に、十字架の刑に処されるだけ、死刑にされるだけ、罪を犯した人ですよ。不経験なものですよ。でも、この人が、自分でも正しいと認められるかもしれないって、このイエス・キリストを信じたら、大丈夫かもしれないって。御国の位に、この方がつくときには、私を思い出してくれるかもしれないって、こんな私だけども、大丈夫かもしれないという、その信仰が彼に与えられたんですよ。そして彼は救われたんですよ。何の働きもないものが。不経験なものを正しいと認めてくださる方を信じちゃったから、彼は正しいと認められたんですよ。By grace、恵みのゆえに。恵みだから、良いものを受ける資格のないものですよ。それに良いものが与えられるんですよ。Through faith、信仰によって救われたんですよ。これがもう一丁目一番地。これが私たちの第一ボタンです。でも、聖書はこうも言ってます。ヤコブの2章17節。それと同じように信仰も、もし行いがなかったら、それだけでは死んだものです。同じヤコブの2章19節から20節、そして22節。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が虚しいと知りたいと思いますか？あなたの見ている通り、彼の行い、アブラハムの行い、アブラハムがイサクを捧げたという、その行いが、ごめんなさい、彼の信仰は、彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされる。もう一個、ヤコブの2章の24節。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのことではない、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。はい、混乱します。恵みのように信仰によって救われるのに、行いによるじゃないって言ってるのに、人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないってことがわかるというふうにヤコブは言ってます。信仰と行いというのは両立します。どのように両立するかというと、第一ボタンと第二ボタンです。第一ボタンは何が何でも信仰です。イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかってくださった。私の代わりに罰を受けてくださって多くの苦しみを受けてくださった。そして私が義と認められるのはイエス・キリストが復活したからだって。私がどのような罪を犯したとしても、神はこのイエス・キリストのゆえに私の罪を許してくださるという信仰が第一ボタンです。第一ボタンさえかかっていれば、私たちは救われます。私たちは、罪許されて、キリストのもとに行けます。第二ボタンというのは、この第一ボタンがかかっているがゆえに、こんな私が許されたって、こんな私が、喜んだ、こんな私を受け入れてくださったって。神に対する感謝や、喜びや、愛が、この第二ボタンをかけるネタになるんですよ。それが行いになるんですよ。第一ボタンは信仰です。その信仰を受け取ると、感謝や喜びや愛が生まれるので、それによって行いである第二ボタンを閉めるんですよ。だからしっかりと第一ボタンを閉めてないと、第二ボタンを閉めることができません。第一ボタン、信仰というのは、神との健全な関係をもたらします。 罪が許されて、神との間の仕切りが取り除かれて、その神にイエス・キリストのみんなによって求めたら、神が答えてくださるという、その電話回線がつながるような感じですよ。これがなかったら、私の内側に喜びとか感謝とかないはずだから、だから第二ボタンを一生懸命かけようとして、行い行いって教会に行かなきゃ、聖書を読まなきゃ、祈らなきゃ、人によくしなきゃ、怒っちゃいけない。でそのような、その義務感とか、脅迫観念とか、罪悪感とか、他の人がやってるから自分もやんないと、なんか悪いみたいな。そんなのでやってると、クリスチャン生活を。苦しくてしょうがないんですよ。ネタがないのに、感謝や喜びや愛を生み出そうとするのは不可能に近いですよ。皆さんが栄光部に行って、一番最初にすれ違う人に、ああ、あなたとすれ違えて、私は嬉しいって言えますか、心から。全く知らない人と最初すれ違った時に、ああ、なんて嬉しいんだろうって、この人とすれ違うなんてって心から思えますか？学校や職場に行って一番最初に会う人に心からあなたのことを愛してますって言えますか？言えるわけないですよ。なぜなら関係がないからです。関係がないのに、その人を喜んだり、その人がいることが、その人がいることを感謝したり、その人を愛したりすることは不可能です。神に本当に愛されたこと、イエス・キリストが私の罪のために死なれたこと、苦しまれたこと、それをはっきりと第一ボタンで締めてないのに、行いを、第二ボタンを行いをしようとすることは、神との関係、このネタが全くないのに、全く知らない人を愛そうとしたり、全く知らない人を自分の喜びとしようとしたり、全く知らない人を自分のがその感謝を向ける人というふうに思おうとするようなものですよ。だから苦しいんですよ。他の人にはそんなこと思わないけど、神にはそのように思うんですよ。なぜかというと、義務感とか脅迫観念だからですよ。怖いんですよ。このままだったら私地獄に行くの？みたいな。私救われてなかったらどうしよう？みたいな。怖いから神に応答しようとするんですよ。だから苦しいんですよ。何度も言います。何度言ってもいいと思いますけど、第一ボタンさえかかってれば大丈夫なんですよ。行いが全くなかったとしても。そのことに本当に気がつくと、第二ボタンっていうのは簡単にかかりますよ。行いっていうのは与えられるものだから。神との関係の中に本当にその喜びとか感謝とか愛とかが生まれるほど、その第一ボタンを神のその恵みに、この福音にその信頼を置いて信じてそれを味わってると、当たり前のように第二ボタンがかかるんですよ。恵みの上に信仰によって義と認められたことで始まる神との関係に、そのリアリティが出てくるんですよ。あ、これ本当だって、神の愛とか、神の許しとかっていうのは、これ本当だって。まずは私たち全員が、この第一ボタンをかけることに、追求する必要がありますよ。行いとかその後だから、何をするかとかっていうのは。神はご自分の御子さえ惜しまずに、私たちを関係を築くために与えてくださったんですよ。私たちが第一ボタンがかけられるように、私たちがはっきりと、このイエス・キリストを信じて神との関係がその続けていけるように、その与えられるように、神は御子さえ惜しまずに与えてくださったんですよ。だからこの第一ボタンがかけられるようになるために、必要なものを神が与えないはずがないんですよ。だから求めていいんですよ。あなたの愛を、あなたの恵みを、あなたの慈しみをもっともっと教えてくださいって。で、自分の内側から本当にあなたを愛したいって、あなたに対する感謝や救われたことの喜びが私を突き動かすようになるまで、私がこの第一ボタンを、私がこのあなたの愛を、あなたのこの福音を信じることができますようにという祈りは成立します。祈っていいんですよ。まだかかってないなと思ったら祈っていいんですよ。私もちゃんとかかってないことがたくさんあります。義務感から脅迫観念から神に応答しようとすることがたくさんあります。そのたんびにありがたいことに外れそうになっていることに気がついたら、ああ、助けてくださいってもう一回締め直すことができるんですよ。何度でも。これを味わうから第二ボタンが締められるんですよ。 14節と15節。それで、あなた方の頼みとするこの家、私の名が付けられているこの家、また私があなた方とあなた方の先祖に与えたこの場所に、私はシロにしたと同様なことを行う。私はかつてあなた方のすべての兄弟、エフライムのすべての子孫を追い払ったように、あなた方を私の前から追い払おう。ここに書いてある通りですね。16節。あなたは、エレミアね。この民のために祈ってはならない。彼らのために叫んだり、祈りを捧げたりしてはならない。私に取りなしをしてはならない。私はあなたの願いを聞かないからだ。救いというのは結局、その人が、私が、あなたが、神にどう応答するかです。私が福音を述べ伝えるのは、神が述べ伝えなさいとおっしゃるからです。私が神に応答するから私は福音を述べ伝えます。私が福音を述べ伝えなければその人は救われないのか、そういうことはないです。私が伝えなければ他の人が起こされるだけです。福音を聞かなければその人は救われないからね。でも福音を述べ伝えるということは私が神に応答するという意味においてとても重要です。もちろんその人に対する同情心とか愛情というのも働くでしょう。救われてほしいって。それも神は私たちに与えて福音を述べ伝えさせるんですよ。でも私がその福音を述べ伝えたところで、私がその人のために祈ったところで、最終的にその人が神を拒むことを、神を否むことを決めてしまったら、どうすることもできないんですよ。私がその人の心を変えることできないから。神の方でもその人がシャッターを下ろしてしまったら、私はイエス・キリストなんか信じないと決めてしまったら、神は優しい方だから無理やりそのシャッターをこじ開けてご自分を信じさせようということはしないんですよ。だけど神から明確にエレミアのようにもう取りなすなと言われない限りわからないんですよ。だから私は祈り続けます。私の周りの人たちのために、私の愛する人たちのために。わからないから。でも残念なことにユダの人々の固くなさはエレミアの取りなしが無意味になるまでになっちゃったんですよ。17節から20節。彼がユダの町々やエルサレムの巷で何をしているのか、あなたは見ていないのか。子供たちは焚き木を集め、父たちは火を焚き、女たちは麦粉をこねて、天の女王のための備えのパン菓子を作り、私の怒りを引き起こすために、他の神々に注ぎのぶどう酒を注いでいる。彼らは私の怒りを引き起こすのか。主の御言葉。自分たちを怒らせ、自分たちの赤恥を晒すためではないか。それで神である主はこうおせられる。見よ、私の怒りと憤りはこの場所と人間と家畜と畑の木と地の産物とに注がれ、それは燃えて消えることがない。彼らはその天の女王のために備えたパン菓子を作ってるんですよ。天の女王。歴史がこれを、証明してるんですけど、バビロンにはイシュタルという女神がいます。五穀豊穣と愛と戦の女神です。女神です。もしくは金星を神として、女神として、祀ってるというか、それがイシュタルです。それが天の女王です。で、その天の女王とされるイシュタルに家族総出で仕えてるんですよ。子供たちも。父親も母親も。またその他の神々に注ぎのぶどう酒を注いでいて、神にというよりも自分たちを怒らせて自分たちの赤恥を晒してるんですよ。結局うまくいかないから。だから神の怒りと憤りはこの地に住むすべてのものに注がれるんですよ。彼らが決めちゃったから。だからもう後戻りできなくなっちゃったんですよ。21節から23節。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。あなた方の全焼の生贄に他の生贄を加えてその肉を食べよ。私はあなた方の先祖をエジプトの国から連れ出したとき、全焼の生贄や他の生贄については何も語らず命じもしなかった。ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩め。 ユダの人々は不従順でした。全焼の生贄に他の生贄を加えてその肉を食べようと言っています。全焼の生贄っていうのは、なんで全焼の生贄かっていうと、全部焼くから全焼の生贄って言うんですよ。他のその生贄はある部分を切り取って自分で食べていいんですよ。祭司のものになったりするんですよ。でも本当にその全焼の生贄をするとき、すべてを神に捧げるというときには、その何一つ残さないで焼くんですよ。それが全焼の生贄です。だけど、ユダの人々は全焼の生贄なのに、バーベキュー用に自分の肉を取ってたんですよ。これ美味しそうっつって。だからどうせ私に捧げないんだったら他のものと一緒に食べればいいじゃないかって。そもそも神は出エジプトした民に対して生贄を捧げなさいって命じたことも、命じることはしなかったって。神が本当に人々に願ったこと、イスラエルの民に願ったこと、また私たちに願っていることもそうですけど、このエジプト、出エジプトしてきた人たちに対して願ったことは何かというと、私の声に聞き従ってくれってことですよ。だから神がモーセに与えた十戒の肝というのは、新約でいう福音を信じる部分です。神の声に聞き従うから、神との関係がつくんですよ。第一ボタンです。旧約で言う。神に聞き従うというのが第一ボタン。関係がつくからね。で、関係があるから実戒をはじめその他の律法を守ろうとする。それが第二ボタン。だからまずは神に従うって、神に従う、私が従うだけの価値のある方だって。そのことを、それが第一ボタン。で、神との関係をつける。で、旧約の第一ボタンを占める、その、動機というのは何かというと恐れなんですよ。もしくは神に対する畏敬の念ですよ。そして報いですよ。神に聞き従ったら祝福がある。神に聞き従わなければ呪いがある。呪われたくない。祝福を受けたい。だから神に従う。それが旧約時代の旧約のこの第一ボタンの占める動機ですよ。怖いから。どちらかというと子供な関係ですよ。子供に対する関係ですよ。悪いことしたら、お尻ペンペン。いいものあげない。いい子だったら、クリスマスのプレゼントはあげる。でそういう関係です。それで、だからいいものが欲しいから、だから従おうとするんですよ。それはまだまだその、戒められていて、その自分の意思で従うとか、そういうその段階じゃない人たちと関わりの持つためのこの関係ですよ。でも、新約っていうのは、このなぜ私たちがその第一ボタンを占めるかというと、愛とか恵みとか許しなんですよ。信仰なんですよ。信頼なんですよ。だからここはどちらかというと大人な関係ですよ。その人がまだ何にも約束してないんだけども、私に良くしてくれる。信頼するんですよ。一緒に働く。信頼するんですよ。だから新約の第一ボタンを占める動機というのは、神に対する愛とか、恵みとか、許し、それを受け取るってことです。神が与えてくださるということを受け取るってことですよ。信じるってことです。神はイスラエルの民の神となり、彼らをご自分の民としたかったんです。だから神が彼らを存分に祝福することができるように、律法を守り、行ってほしかったんですよ。でも彼らは、かたくなだったんですよ。24節から27節。しかし、彼らは聞かず、耳を傾けず、悪い堅くなな心の計りごとのままに歩み、前進するどころか後退した。あなた方の先祖がエジプトの国を出た日から今日まで、私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを毎日朝早くからたびたび送ったが、彼らは私に聞かず、耳を傾けず、うなじの怖いものとなって、先祖たちよりも悪くなった。あなたが彼らにこれらのことをすべて語っても、彼らはあなたに聞かず、彼らを呼んでも、彼らはあなたに答えまい。で、彼らは先祖たちよりも悪かったって聞かないし、耳を傾けない。堅くなな心で、計りごとのまま、彼らのその悪い計りごとを、追求したんですよ。前進しない、するどころか後退したって。神の態度は、その出エジプトの時から何も変わらないんですよ。イスラエルの民をご自分のしもべと呼んでおられるんですよ。敵とかじゃなくて。神のご計画は、しもべである彼らのそのイスラエルの民の手を通して実現するんですよ。だから、神はその多くの祝福をしたいがために預言者たちを送ったんですよ。朝早くから。でも彼らは絶望的に固くなだったんですよ。もう取りなしてはならないと言われるぐらい。 それで神はユダに対して宣告を与えます。28節と29節。そこで、あなたは彼らに言え。この民は自分の神、主の声を聞かず、懲らしめを受けなかった民だ。真実は消え失せ、彼らの口から絶たれた。あなたの長い髪を切り捨て、裸の丘の上で哀歌を唱えよ。主はこの世代のものを激しく怒って、退け、捨てたからだ。ユダの民は、自分の神、主の声を聞かない民だって。懲らしめを受けなかった。もしくは別の訳だと、懲らしめを拒否した。拒んだ民だと。で、真実な言葉を言わない民だって。だから彼らに必ず報いが与えられるって。なので、髪の毛を切って、これはその悲しみを表しますよ。で、それで哀歌を唱えなさいって。エレミアは哀歌を歌いましたよ。このエレミア書の次がエレミアが書いた哀歌です。神はこの世代のものを激しく怒って彼らを退け、彼らを捨てるって。悲しむべきことですよ。30節と31節。それはユダの子らが私の目の前に悪を行ったからだ。主の御告げ。彼らは私の名が付けられているこの家に自分たちの忌むべきものを置いてこれを汚した。また自分の息子、娘を火で焼くために、ベン・ヒノムの谷にあるトフェテに高きところを築いたが、これは私が命じたこともなく、思いつきもしなかったことだ。ユダの行いというのは、神の目の前に悪を行いました。その神の宮に神殿に自分たちの忌むべきものを置いて怪我しました。自分たちの息子たち、娘たちを焼くために祭壇を築いたんですよ。第二歴代史、28章の3節。彼、アハゾーですけど、ベンヒノムの谷で香を焚き、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中をくぐらせた。あとでレビアもこう言ってます。32章の35節。私が命じもせず心に思い浮かべもしなかったことだが、彼らはモレクのために自分の息子、娘を捧げて、この忌み嫌うべきことを行うために、ベン・ヒノムの谷にバールの高きところを築き、ユダを迷わせた。現代の自分勝手な人工中絶と同じですよ。自分たちのその性欲をそのコントロールすることができないから、そのことを学ばないから、だから、子供ができちゃうんですよ。望まない子供っていうふうに言われるのが。神はそれを喜びませんよ。だから彼らは宗教を作ったんですよ。望まない、自分たちが育てたくもない、そのような子供が生まれてきたら、自分のその信仰心を、熱い信仰心を、その、まあ、もしくはその自分の罪を正当化するために、その、この銅像を作って、ものすごく熱して、その偶像の手の上に生まれてきた子供を乗せるんですよ。もちろん死にますよ。で、それを自分の信心深さとして、神に対する経験として、素晴らしい行いとして、自分の子供を捧げるってことをしたんですよ。本当は、子供を育てたくないからです。その責任を取りたくないからです。神はこういうことを望まないんですよ。でもユダの人たちはこう、これを行ったんですよ。この現実を見ることが、この責任を取るということが、神が何を願っておられることが、ことかということを、本当に知っていくことが、ある意味、性教育ですよ。どうしたら子供を、望まない子供を産まないようにするかとか、どうしたらその否認できるとかとか、そんなの、私の中では私にとってはくだらないですよ。助長してどうするねんって。この前も10代の子が、女の子が捕まってましたよ。自分の産んだ子供を自分の家の隣の畑に埋めて。その責任どうするんだって話じゃないですか。人を傷つけるし、自分も傷つけるし、子供を殺すんですよ。いろんな意見はあるでしょうけども。いずれにしても神はの、ね、その、喜ばないですよ。誰もいい思いしないですよ。ユダは、このような行いをしながら、これは主の宮だ、主の宮だ、主の宮だって。私たちは救われてるって言ってるんですよ。彼らの行いは、彼らの結んでる実は、彼らの言葉を証明しないんですよ。ものすごいギャップがあるんですよ。実を見て、見分けることができます。私自身もね。 32節、33節、最後です。あ、34節まで来ます。それゆえ見よ、その日が来る、主の蜜源。その日には、もはやそこはトフェテとか、ベン・ヒノムの谷ともと呼ばれない。ただ虐殺の谷と呼ばれる。人々はトフェテに、余地がないほどに葬る。この民の屍は空の鳥、地の獣の餌食となるが、これを追い払う者は、者もない。私はユダの町々とエルサレムの巷から、楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声を絶やす。この国は廃墟となるからである。必ずその報いを滅びる時が来るって。ベンヒノムの谷というのがありますが、その谷はもうベンヒノムというふうに呼ばれなくなると。ベンヒノムの谷というのは、ヘブライ語だとゲ・ベンヒノムです。ゲっていうのが谷って意味ですけど。で、これをギリシャ語にするとゲヘナってなります。ゲヘナというのは、新約聖書でその引用されているゲヘナというのは地獄とか永遠の、火の池とか、そのように表現されています。だからもうそこはその地獄のようになるって。ユダの人々は虐殺されて、このベン・ヒノムのゲヘナの谷に投げ捨てられるって。余地がなくなるほど多くの人たちがそこに投げ捨てられて、鳥や獣の餌食となるって。ユダの町々やエルサレムは廃墟となって、楽しみの声や喜びの声も消えてしまって、花婿も花嫁の声もなくなってしまうって。彼らは実質の伴わない神との関係でやってるつもりになってたんですよ。神との全く関係のない第一ボタンをがっつり外れた状態で自分勝手な第二ボタンを閉めていたんですよ。だから神が使わした預言者が何を言ったとしても聞く耳を持ちませんでした。私は大丈夫って。これをやってるから。私は大丈夫。これを知ってるからって。知ってることややってること、もちろんそれは大切なんですが、第二ボタンとして。でも第一ボタンが一番大切です。神との関係がないにもかかわらず、第二ボタンというのはかかりません。それは自分の力で自分なりに何とかして行って、自分がクリスチャンっぽくしたいからというのが私の動機です。だけど、第二ボタンというのは神に対する感謝や喜びや救われていることの。そして神に対する愛がこの第二ボタンを示させるんですよ。だからまずは、神との関係をつける。イエス・キリストが私の罪のために死んでくださったこと。私の罰を代わりに受けてくださったこと。そしてどのような罪だったとしても、どのようなところからも私は許されるということ。この福音を信じることができますように。そしたら第一ボタンは閉まります。そして私の内側に感謝とか喜びとか愛が生まれます。そしたら第二ボタンは自然に閉まります。今週一週間、本当にその神との関係の中で、第一ボタンを閉めていけますように。何度でも外れます。それでいいです。それがノーマルです。でも、そのたんびに閉めていただくんですよ。そうやって私たち、この第一ボタンをしっかりと閉める方法とか、閉め方っていうのを学んでいくんですよ。そしたら第二ボタンは必ず閉まります。そのような一週間となりますように祈ります。天の父さん、どうか私たちを助けてください。いくらでも、ユダの人々のように上辺だけになることがあります。脅迫観念とか、義務感とか、そういうところからあなたに従ったり、あなたに応答しようとしたり、何とかして怖いから、祝福されたいから、呪いを受けたくないから、だからあなたに従おうとしてしまいます。どうぞ本当助けてください。そのような私でさえも、あなたは愛しておられて、私のことを受け取ろうと、イエス・キリストを十字架にかけてくださったこと、私の罪を全部負わせて、私の罰を代わりに全部受けさせて、それを信じる信仰によって私を正しいと認め、あなたの子供にしようとするこの福音を私たちに与えてくださったことを本当にありがとうございます。私たちがこの福音にとどまっていることができますように、何度も第一ボタンが外れてしまいますが、そのたんびにこの外れていることを認めて、あなたに助けを求めて第一ボタンを閉めていただきますように。そして第一ボタンを閉めさせていただくがゆえに、あなたに対する感謝や喜びや愛が与えられて、第二ボタンが閉まるところまで行けますように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。